耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第664回11月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、山田真也先生の女子大生会計士の事件簿に関係する本をご紹介したいんですが、この女子大生会計士の事件簿ですね、本、小説から始まってですね、オーディオノベル、テレビドラマ、またコミックスとですね、いろんなメディアミックスで展開してるわけなんですけども、そろそろアニメも始まるんじゃないかなと、勝手に予想してみるんだけどもね。というわけでですね、いろんな萌えさんが今いるわけですね。小説版の萌えさん、オーディオノベル版の萌えさん、テレビドラマ版の萌えさん、というわけで今回はですね、このテレビドラマ版の萌えさんが本を出しました。一体どういうことかと思っている方は、本編を聞いてください。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております藤原萌実著、山田真也監修、萌美寺会計 RPG 密室の女子大生会計士という本です。こちらの本はですね、新刊 JP でそのサブタイトルをね、投票してもらって選んだので、覚えてる方いるんじゃないでしょうか。決まったのがね、会計 RPG 密室の女子大生会計士ということなんですけども、僕もこっちに入れましたね。密室のってのがいいですよねっていう意見なんかもあったんですけども、そういったいやらしいのは置いといて、この本、女子大生会計士の事件簿でおなじみのですね、現役女子大生会計士萌えさんこと藤原萌実さんが執筆した全く新しい会計の本です。なんでこの萌えさんがですね、この本を書くことになったのかというのはですね、実は、今日放送されるですね、BSI の、テレビドラマ、女子大生会計士の事件簿でですね、明らかにされるので、気になった方はですね、19日の、22時、BSI で放送されてます。そちらのドラマ見てみてください。で、最近新刊ラジオを聞き始めてですね、まだこの萌えさんのことをよく知らないというね、リスナーの方にも分かるように、今回のあらすじをね、サクッとご説明いたしますと、とあるきっかけからですね、これドラマですよ、ビジネスパーソンのための会計講座を開くことになった萌えさんと、その部下のカッキー、順調に講義をこなしていた萌えさんだったんですけども、終盤に差し掛かって休憩室から教室に戻ってみると、教室には誰もいなくなって、そして明かりを消されるとともに部屋に閉じ込められてしまいました。そんな困惑している萌えさんにスピーカーから聞こえてくる謎の声、その声は、生徒と柿本を返してほしければこれから出す11の質問に答えよ、というふうに問いかけてきました。果たして萌えさんは無事この部屋から脱出し、カッキーや生徒たちを救うことができるのか、というのが今回の物語です。でですね、この本のポイントは、11の質問なんですけども、会見に関するこの質問というか問題がね、出題されていくんですけども、これがね、本当にユニークで面白いんです。もしかしたら皆さん会計っぽくないと思うかもしれません。ではここでね、その問題の中の一つをね、紹介したいと思います。
問い7、何時に問う。ある者が国外にて1瓶400円で買った海外限定の酒を日本に持ち帰り、1瓶1000円で周りの人に売っていた。珍しかったので、いつもあっという間にみんな買ってくれた。ある時、売る前に1瓶だけ割ってしまった。いくら損をしたか。1、400円の損。600円の損。3、1000円の損。
さあ、皆さんも考えてみてください。この本ではですね、皆さん読者の回答によって萌えさんの行動が変わっていきます。昔の懐かしのゲームブック、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。要するにですね、自分でその選んだ答えに従ってページを飛ばして読むわけなんですけれども、残念ながらね、ラジオではそのページを飛ばして読むっていうことができませんので、音声でね、ずっと続いてますからね。まずはね、1番の、400円の損を選んだ人の場合は、こんな物語になります。
400円で買ったお酒が割れたんだから、400円の損に決まってるじゃない。
普通ならそれでいいかもしれぬが、何時は問題をよく理解できなかったようだな。
どういうことよ。
問題に出てくる酒が海外限定でなく、国内でいつでも400円で買えるなら、一瓶買い直すだけだから400円の損でよかろう。また、 不人気であまり買ってくれる人がいなかったという場合も、原価分400円も損でいいかもしれん。しかし今回はいつもあっという間にみんな買ってくれたのだ。
つまり売れ行きの状況によって答えが違うってこと？答えを直してもいい？
それでは問題の意味がなかろう。残念ながらここでおしまいだ。
そして全てが終わってしまった。
はい、残念、ゲームオーバーです。ね、こうして間違えると即ゲームオーバーってあたりがですね、まあ、なかなか難易度が高いでは高いんですけども。では続きまして、2番、600円の損を選んだ場合です。
1000円の商品で、仕入れ値である原価が400円だから、利益は600円ね。一瓶割ったんだから、600円の損、決定！
確かにリハは、つまり利益分は600円なの。しかし、今回は売る前に割ったのだ。600円の損で済むのか。
そう言われると仕入れた400円分も損するような。でも
600円の損で良いのか。
ちょっと考えさせて。
すでに遅い。
いやー、それきり私が誰かと言葉を交わすことはなかった。
はい。というわけで、再びゲームオーバー、バッドエンドですね。まあ、さりげなくね、このゲームオーバーになった時の文章がね、過激なんですけれども、その辺を置いときまして。では最後、3番目、1000円の損を選んだ場合はこうなります。
もちろん1000円よ。だって、いつもあっという間にみんな買ってくれたんでしょ？だったら、割れてなければ確実に一瓶1000円で売れていたはず。だから答えは1000円の損。以上、説明おしまい。
単純すぎませんか。
え？
そんな簡単な問題であるのか、これは。
これはって、あんたが出した問いでしょ？
我は複数でもあるのだ。
ああ、今私の中で突っ込みたい気持ちがものすごく高まってるんだけど、そこ突っ込むとまた全問答になるからやめとく。
それがよかろう。
じゃあもう少し詳しく説明すると、会計で大事なのはちょっと先の未来を想像することなの。前にも言ったけど、未来の立場で損得を考える未来視点が重要なのよ。今回は得られたはずの1000円が得られなかった。だから1000円の損。ちなみに今回のように、儲けられるはずだったのに儲け損ねた損失を、機会損失、チャンスロスって呼ぶのよ。まだお客さんがいたのに商品が売り切れたとか、行列が長すぎてお客さんが帰っちゃうとかね。こういう問題は、商売をやったことのある人なら簡単ね。
1000円という損失額には、仕入れかかった400円と、利益になるはずだった600円が含まれている。ということだ。
まあそういうこと。あんまりややこしく考えると、あれ、損した金額って1400円とかわけのわからないことになってくるから、未来の立場で単純に損得を考えればいいのよ。埋没原価だってそういう考え方がベースにあるの。
必ず経営の視点で見るという話とどこか似ているな。
そうね、起点を固定して事象を切るのが会計の原点ってこと。そもそも期間を区切って収支を明らかにしましょうっていう技術だからね。だからブレがないし、他との比較がしやすくなるのよ。
論理的思考には向いているというわけだな。了解した。では8番目の問いに進むがよい。
おめでとうございます。はい、というわけでですね、今の解説の通り3番の1000円の損が正解だったんです。僕はですね、1番だと思ったんですけどね、即ゲームオーバーでした。さて、ここまでドラマを聞いて分かったと思いますけども、この本にはですね、まあ、このような誰にでも挑戦できるような問題が収録されています。まあ、会計の本なんですけども、仕分けの説明とかね、会計書類の様々な読み方とか、そういうのを問うわけじゃないんです。 著者のね、萌さんは、会計士には確かにそうした知識が必要だけど、そうでないビジネスマンや一般の人が自分の生活で役に立てるのは会計の知識でなく考え方であるというふうに言っています。なのでこちらの方はですね、数字を極力使わずに会計の考え方を身につけるというコンセプトで作成されています。なので、ね、純粋にねクイズとして楽しんで、あ、会計的にはこういう風に考えるんだっていう風にですね学んでいただければと思いますよ。でですね、さっき言いましたけど、昔懐かしいゲームブック、もしかしたら今もあるのかなと思うんですけども、まあゲームブックのようにですね、自分の回答によってその萌さんたちの行動が変わるというのを楽しみながら、ぜひ11の質問、答えていってですね、会計の知識深めていってください。では書籍情報です。萌ビジ会計 RPG 密室の女子大生会計士、藤原萌美著、山田真也監修、角川書店より税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました萌えびじなんですけどもね、この本を書いたわけというのがですね、今日のドラマでありますので、ぜひ皆さんですね、今日お家に帰ったら、夜の10時からですね BSI をつけて、女子大生会計士の事件簿のテレビドラマ版見てください。でですね、この本の帯に 99.7% 犯人はわからないとね書いてあるんですけども、これは謎の声ですね。これが一体誰なのか、これはね本を読めば当然わかります。というわけでね、僕知ってるわけですよ。犯人はですね、
それから矢島は二度とマイクの前に
立つことはなかった。
来週もまだ続きます。